はい、皆さん、おはようございます。今日は実はですね、私が完全に勘違いをしておりまして、今日は子ども祝福式だと思ってたんです。まあ、年間の予定だと今日子ども祝福式だったので、子どもたちが今日はこの辺にいっぱいいて、で子どもたちのために今日はお話をする予定だったんです。そしたら1週間間違ってたというか、来週と今日で入れ替わってて、いたということを今朝7時ごろマリコに聞きまして、あれニーコ今日もしかして間違ってないって言われて、何がっていう感じで、でいやもう7時からいくら頑張っても俺は説教作れんわって。なので今日は子供のための心理学っていうお話なんです。はい、なので今日は、でも今日は普通はもうちょっと子供の辺に子供がいるんだけど、今日子供少ない ね、 今日ね、来週来るつもりなのかね。今日はだからマナちゃんと、あそこにいる、あそこにいるね、あそこにいるね、母子室の皆さんに、集中して話します。はい、佐藤ちゃんはジュニアクラスなんです。佐藤ちゃんは中学生なので私のヘルパーなんです、実はね。はい、で、あ、宝くんもいるか、宝くんどこにいる、おいた、いえ、はい、皆さんも今日は子供になったつもりで、ただ大人の方が聞いてもためになるとは思います。で、まあ、今日ねラリー中さん来てくださったし、またそのねクワイアの皆さんも来られたんですけど、今日、まあ、今年私は心の時代の福音というテーマでお話をしてます。というのは昨年、心の時代のキリスト教とキリスト教という本を私が出しましてですね、でその本をテキストに心の問題、いろいろ心に関わる問題と聖書の話を合わせてねお話をしてきたわけです。それで、まあ、今日と来週と再来週であと3回で終わりになるんですけどもね、今日はだから子どもたちのためのまとめの話という感じではあります。はい、で、まずですね、はい、この縦の線、矢印があって縦の線がありますけど、どっちが長いでしょう、どっちが長いですか、 こっちが長いですか、こっちが長い、こっちが長い、はい、答えは一緒です。はい、ね、不思議ですねこれね。はい、この人は年齢はいくつぐらいですか、80歳前後だと思う人、あ、いら、はい、20代だと思う人、はい、これ両方見えます。このこれこう、ここが口だと思うとおばあちゃんの顔になるんです。見えました、はい、ここがまつげだと思うとおそらく20代の見えるんですね。はい、次、どちらの赤丸が大きいですか、どっち、まなちゃんどっち、こっち、こっち、こっち、こっちですか、はい、答えは同じなんです、一緒なんですね。はい、こういうのをですね錯覚と言います。錯覚ってですね、実は人間は物を見るときに目で見てると思ってるけど、脳で見てる、目はただその信号を入れてるだけで、それを判断してるのは脳で判断してる、ね、次、ちょっとしんどい人は見ないでください、これじーっと見ててください、はい、どうですか、動いてます、動いてます、回ってません、回ってません、はい、これ回ってないですよ、回ってないけど回ってるように見える、はい、次、この真ん中の十字架を見てください、 じっと見てください。この周りに、なんか色のついたものが回ってます。何色？緑に見えます。はい、これは緑ではないんです。ただピンクが欠けてるだけなんです。そこが、はい、ピンクが欠けてるだけなんだけど、緑の輪が回ってるように見えます。うん、こう面白いですよね、これね。こういうのですね、捕食効果っていうんです。捕食効果っていう、人間はある色を見るとその色を補おうとするんです。人間の脳が足してゼロにしようとするんです、ね、だからピンクを見てるから、ピンクがなくなるとそのピンクの色をもの足してゼロになる色をそこに置くんです。だからグリーンが見えるんだそうです。なんでか分かんないけど、不思議ですね。面白いですね。今日はなんかちょっと教育テレビのお兄さんかおじいちゃんになったような感じですけど、はい、楽しいですね、はい、ね、聖書の中にこういう言葉があります。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。この世に習ってはなりません。この世界は神様がお作りになったんだけど、今は悪いサタンがこの世界を支配していて、私たちを間違った方向に連れて行こうとしています。いろんな方法を使って、まさに錯覚を私たちに与えて、神様から離そうとしています。だからこの世の中が正しいと思うことが正しいわけではない。何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるか、わきまえるように、一生懸命考えないと、みんながやってるからいいかなと思うと、さっきの錯覚のようなことが起こっちゃう。神様が喜んでくださるかなということを判断しなきゃいけない。これは何でしょう。これはパブロフの犬というね、実はノーベル賞を取ったんです。このパブロフという人はロシア人ですけどね、今問題のロシアですけど、この一番のこのワンちゃんに餌をね、見せて、で鈴を鳴らしますね、チリチリって。で今度は餌を見せて鈴を鳴らす。そして今度鈴だけで餌を見せて鈴を鳴らすとよだれが出てくる、ね、で今度鈴だけ鳴らすとよだれが出てくるんです。なぜか、餌をもらえると思うから、ね、こういうのをですね、条件反射って言います、ね、私たちは条件反射をいっぱい身につけてるんですね。いいことも悪いこともいっぱい条件反射が、ね、ああ学校行くと嫌なことがあるなとか、ね、今日はスーパーに行きたくないなとか ね、この匂いは何だろうかなとか、いろんなことで条件反射が起こってますね。で、あ、全然違う話だな。この記憶力クイズです、はい、皆さん大嫌いな記憶力クイズ、はい、今から30秒でここにあるものを覚えてください。この画像一瞬消せますか。このこれだけ消してくれる。はいはい、 OK です、はい。では質問します。皆さんから見てポストがありましたね。ポストの右側にあったのは何ですか。クリップ、正解です。素晴らしい、はい。ではポストの上は、お、すごい、朝顔、すごい。では電話はどこにありました。ここね。お、すごいね、すごいね。電話の上はリンゴです、リンゴです。素晴らしい記憶力の持ち主ですね、はい。じゃあ最後に、時計は何時を指していましたか。10時。お、お、ん、え、 あ、戻してください。戻してください。戻してください。さあ何時だったかな。これはね、2時でも10時でもどっちでもいける感じですけど、はい、おそらく10時でしょうね、長身の位置からするとね。素晴らしい、10時10分が正解でした。惜しい、10時10分だったらちょっと何かあげようと思ったんですけどね、はい。記憶っていうのはですね、まあ、我々いろんなことを覚えてるんですけど、あの脳の中で、行われていることですけど、まずこう情報が入ってきます。今ね、見たのは情報ですね。それを脳の中に書き込んでます、書き込んでます。いろんな方法で書き込んで、それを保持する、まあ、保ってる、じっとそれを持ってて、で、はい、これは何ですかって言った時に覚えてたことをもう一回引っ張り出す、思い出すんですね。この書き込んで保って思い出す、ね、これを私たちは生きてる間ずっとやり続けてます。年を取るとなかなかすぐに思い出せなくなりますよね。人の名前とか、ね、映画の名前とか、あれはどこに問題があるかというと、ここに問題があるんです。保ってるんです。書き込んで保ってるけど、どこにあったかわからなくなるんです。たくさんありすぎちゃう、で、小さい時は書いてるものが少ないから簡単に取り出せる。どんどんどんどんたくさんたくさんごちゃごちゃになっちゃってるんですね。だからなかなか思い出せないんじゃないかと言われてます。まあそれぐらい、いろんな理由はあるかもしれませんけどね。でもね、練習すればたくさん覚えられますし、たくさん思い出すこともできる。先ほどのね、記憶力クイズでもね、すぐパッと分かった人もいれば、ああ分からんと思った人もいると思いますけど、はい。これはですね、有名なあの心理学の研究なんですけど、エビングハウスの忘却曲線というものです。人間は忘れていく生き物なんですね。これ覚えた瞬間 100% 覚えてるんですけど、だいたい1時間後に半 56% 忘れるそうです。1時間後に半分忘れるんです、ね、すっごい頑張って勉強しても1時間で半分忘れちゃう。1日経つと 74% する。つまり4分の3。どんだけ一生懸命勉強してもね、さとちゃん、1日経ったら4分の3忘れちゃう。ああ、ねえ、ということは1時間後に復習する。そうするとまた100に戻る。で、1日経ってまた復習する。で、6日後にまた復習する。で、こうやって復習していくと忘れない。で、何が言いたいかというと、ね、あの小学生、中学生、高校生、ね、学生の皆さんは今からいろんなことを覚えなきゃいけないですね。で、あの学校で覚えさせられることなんか本当意味がありません。はい、あの役に立つことはほとんどないです。99% 社会人になっているものはないんです。記憶の練習してる、はい、記憶の練習してる。で、テストでいい点取りたいなと思ったら、長い時間かけて一生懸命覚えても意味がない。一回覚えて1時間経ってまたやる、で、1日経ってまたやる、これを繰り返してる。そしたら忘れないよっていうのがこのエビング忘却曲線というね、こういうのも心理学で勉強します。心理学は面白いです。かくいう広瀬先生は心理学を始めたのはいくつの時だと思いますか。45歳。まだみんな全然時間があります。ぜひやってください。でも聖書の中には絶対忘れちゃいけないことが書いてあります。何忘れちゃいけないか。我が魂をよ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れる。教科書に書いてあることを忘れても構いません、はい、あの人生にはそんなに問題はない、ただ神様が良くしてくださったことを忘れてはいけないよ。神様が私たちによくたくさんの良いことをしてくださってますけども、それも忘れちゃうでしょ、忘却曲線で、ね、すごい、あ、神様感謝しますだけども、1時間経ったら半分忘れちゃって、ね、1日経ったら4分の3忘れちゃうんですね、それはもったいない。 だから神様がしてくださった良いことを忘れないように、聖書の中ではどんなことをしたと思いますか。神様がしてくださった良いことを忘れないために聖書の中に何をしたと書いてある。石を積んだと書いてある。石はどこにも行かないじゃん。だから石を積んだ、ね、紙に書いておいてたらどっか行っちゃうからね、だから神様がしてくださった良いことがあったら石を積んでください。お家の中に積んだら大変だけどね、はい。次は感情の話です。心理学ってね、いろんな勉強するんですね、はい。これはかわいい写真ですね。これはあのインターネットで見つけたんですけども、人間は生まれつき感情を持っています、はい、持ってるらしいです。ただ生まれた時の感情って一つしかないと言われて、まあ、これはあのブリッジスという人がですね、1932年に発表したんですけども、最初の感情はね、興奮状態だって。バーッ。それが気持ちいいか気持ちよくないかっていう感情に分かる。ね、あのそれこそ、きれいにしてもらったら気持ちいい。お腹いっぱいになったら気持ちいい。ね、でお腹が空くと気持ち悪い、ね。汚いと気持ち悪い。ね、それがだんだん気持ちのいいのが嬉しいになるし、気持ち悪いのがこのこれすごいですね、これね、怒りになってる。はあ、宝くん時々こんな顔してる。怒ってる、さらにこの憤ってますね、これね、こんな顔するんだな赤ちゃんがね、でいい方の気持ちはこんな、あ楽しいなみたいな、驚いたり、うわ嬉しいってことね。だけど感情を教えるのは大人なんです。大人なんです。教えないと子どもの感情は広がっていかない、無感情になっちゃう。だから周りの大人は子どもたち、赤ちゃんのもうちっちゃい子も見たら嬉しい悲しい、ね、しっかりその表情で表してあげる必要があります、ね、はい。聖書の中に心という言葉は一体何回出てくるでしょう。さとちゃん、何回だと思いますか。何回ぐらい聖書に心っていう字が出てくる。何回ぐらいだ、数えたことないもんな。分かんない分かんない、これは分かんないです、はい。実はですね、なんと987回出てくるんですよ。語句検索をやるとね、987回も聖書の中には心という言葉が出てくるんです。すごいですね。それぐらい聖書は心について書いてある本なんですね、でこれは箴言の中に、箴言という旧約聖書の中のね、本の中には心についての教えがたくさんあるんですけども、穏やかな心は肉体を生かし、劇場は骨を腐らせるっていう言葉があります、穏やかな心ね、激しく怒ったり興奮したりしない、穏やかな心は体を健康にする。つまり心が穏やかな人は長生きするということです。でも毎日カッカカッカして怒ってる人は骨が腐っちゃう。怖い怖いね、まあ本当に腐るかどうかは分かんないけども、でもあの体に良くないですよっていうことは、箴言っていうのは今から3000年ぐらい前に書かれた本と言われてるんですね。なのに、心についての教えがたくさんあります、はい。で人間が心理学というのをやりだしたのは実はまだ100年ぐらいしか経ってないんです。最近なんです。で聖書はもっともっと昔から教えてるんですね、はい。じゃあちょっと佐藤ちゃん前に来てください、はいはい、そのリュックは置いといてもいいよ、はいはいはい、ちょっと こっち来てね、あそこでいい、そこでいい、はい、あちょっとあみんなの方向いてください、はい。今からですね、佐藤ちゃんにこの A から G までの「はあ」を言ってもらいます、ね、なんでの「はあ」か、見たことあるね、力をためる「はあ」か、呆然の「はあ」か、関心の「はあ」か、怒りの「はあ」か、とぼけの歯か驚きの歯かを皆さんに当ててもらいます。
難しいな。
じゃあね、ちょっとこうマイク切っとく。あ、ちょっと俺おマスク外していいかな。はい。できるかな、うん。どれにしようかな。ここかな。
力を
食べる。力を食べるのはここ。できる？よし、じゃあ今からさとちゃんにやってもらいます。どうぞ。はい、まなちゃん何番だと思う？ G。 正解、正解。おお、素晴らしい。もう一回、もう一回いくよ、もう一回いくよ。これ G 以外のね。はい、今度はじゃあさとちゃん上手、さとちゃん上手ですね、これね。はい、いきますよ。はい、もう一回。はい、どうぞ。どれだろう、どれだろう。 A ですか？ A。 あ、 A だって。正解です。いやいや、素晴らしいですね。あ、はい、ありがとうございました。はい、戻ってください。はい、はい。誰かやりたい人いますか？あ、はい、来い来い来い。はいはいはい、宝くんが。宝くん、あれ、今度これだ、わかるか、ちょっと難しいか。よし、まあ、わかる。よしよしよし。じゃあ宝くん、これ宝くん、じゃあ宝くんが今から運をやります。どの運か当ててください。はい、どうぞ。あ、今相当いいよ。おいしい、おいしい。お父さんが分かりました。正解大正解。イエーイ、やりました。はい、ありがとう、ありがとう。さすがお父さんだね。え、なんで分かったの？それは、ああいう運をやるんですね、お家で。ああ、はい、じゃあ、まなちゃん、まなちゃん来い、まなちゃん、まなちゃん来い、まなちゃん、よし、はい、よし、今度は最後はですね、わーです、わー、わーね、体重計に乗ってわー、見上げてわー、驚かそうとしてわー、ジェットコースターでわー、ゴキブリを見てわー、プレゼントを開けてわー、はい、じゃあ、まなちゃん、まなちゃん。いいか。はい、じゃあ、まなちゃんにわーをやっております。どうぞ。うまい、いい、大正解。うまい、大正解。イエーイ、うまいね。いやいや、素晴らしい。あの、うちの教会のちびっ子たちはね、みんな演技上手ですね。はい、あ、もう一人来た。よし、やるか、来い。よし、来い。よしよしよし。はい、いっくん、じゃあもう一回この運をやってもらうな。運、ふかふかの布団に入っての運と、考え込んでの運と、納得して運、我慢してる運、うんざりしてる運、ちょっと違うなの運、おいしいの運のうち、あなたにやってもらうのはこれだ。わかった？いけるか、いっくん。これだ。わかった？はい、じゃあ、いっくんにやってもらいます。はい、どうぞ。もう一回、もう一回行ってみよう。はい、どうぞ。うん、ちょっと待って、ちょっと待って。うん、あ、じゃあ違うの、違うの。え？ 前に、いや前には出てきたけど恥ずかしくなっちゃったね。はい、よかった、ありがとうございました。はいはい、はい、で今一君はでもすごい良かったんですよ。 A です、 A、 あ、お布団に入って気持ちいいっていうですね、ちょっと布団が漢字だったんで読めなかった、ね、はい、私のミスです、はい、ありがとうございました、ね、これはですね、あのメラビアンの法則というのがありまして、これ前のもあの時にもお話したと思うんですけど、あのコミュニケーション、ね、自分の思いを伝えるときにお話の内容、言葉は全体の 7% ぐらいしかない。で、見た様子が 55% で、声の聞こえる声のトーンとか大きさとかが 38%。 つまりさっきね、うーんとかふーとかいろいろやりましたけど、うーだけだったら全然伝わらない。何がうーなのか、ね、わーもそうですね、わーわーも伝わらない。でもみんながやってくれたように声の調子とか様子とかで伝わってるわけですね。で、このことが何を教えてるかというと、スマートフォンとか携帯とかメールとかでやり取りをすると伝えたいことの 7% しか伝わってないってことになる、ね、だからこっちが言ってることが正しく伝わらないことがあって、それで喧嘩になっちゃったし、大切なことは必ず会ってお話ししましょうねっていう、ね、うん、携帯で打ったことがなかなか自分の思ったことと違うなっていうことはよく起こるんでね、はい、これがメラビアンの法則ですね。あ、言葉ですね。今度は聖書の中に言葉っていう言葉は何回出てくるか、分かんないよね。なんと1093回出てきた。1000回以上ですよね。心は900、ね、言葉は1000回以上。まあ聖書そのものは言葉なんだけども、聖書は言葉の大切さを教えてくれてますね。で、特にイエス様がおっしゃったこれが大切だ、大切な言葉は何か、それは人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。大切な言葉はもちろん人間の言葉は大切だけど、神様の言葉が大切ですよ。神様の言葉は何だ、神様の言葉は聖書、ね、聖書の言葉は神様の言葉だから、その言葉で私たちは生きていく。神様の言葉をご飯のように食べておかないと霊が痩せて死んじゃう、ね、体は元気そうに見えても霊は栄養失調になっちゃう。だから神様の言葉をしっかり蓄えましょうということでね、そのために教会に来てね、一平ちゃんで聖書の話を聞いてる。はい、だんだんちょっと深刻な話になります、はい、これはですね、日本で心の病気になっている人の数を表しているグラフです、はい、で心の病気になっている人が、2020年に600万人ぐらいいます。で、これ見てわかるようにどんどん増えてます。25年で倍になってます。すごい数で心の病気になっている人、世界では世界でも同じなんだけど特に日本は多いんですけどね。一番多いのはうつ病です。ここのね、172万人、これ2020年ですけど、コロナ前だけど今もっと多いです。今多分200万人を超えてる。うつ病という病気が心の病気の中で一番多いんですね。で、うつ病っていうのは気持ちが落ち込んで何もやる気が起きない、生きているのがつらいって気持ちになっちゃう、ね、まだみんなはねそんなことないよね。大丈夫よね、一君ね。まだ生きていこうと思ってるよね。でも、うつ病になっちゃうと、もう生きていく気持ちがなくなっちゃう。ね。なんでそんなことになっちゃうのかね、不思議ですけど、でも、そういうこと、そういう病気になってる人がどんどん増えていて、しかも今は その病気になる子がどんどん若い時からなる子が増えてるんだね。とっても残念なことです、はい、で心理学では心の病気の勉強をしたり、どうやったら治るかっていう勉強もしたりするんですけどね。でも大切なのはどうやったら心の病気にならないかということです。これが大切です、はい、これは大人の方ももちろんそう、今からでもできる。で心の病気にならないために大切なのは、まあしっかり寝ることとか、よく遊ぶこととか、お友達とお話をするとか、おいしいものを食べるとか、いろいろあるけれども、一番大切なのは考え方です。心のワクチンという考え方があって、小さい時からの考え方がとても大切です。はい、嫌なことがあった時、みんなどう思うかな？嫌なことがあった時、ああ嫌なことがあったな、ね、嫌なことがあった時どう思いますか？ずっとこうだろう、ずっとこの嫌なことが続くんだ、また嫌なことがあるんじゃないか思いますか？思わない？思わない？そのうちいいことあるさ、今日嫌なことあったけど、まあ明日はまたいいことあるんじゃないかな、こう思っていたら心の病気にはなりません。はいはい、今あれ、私はずっとこうに違いないと思ってるって思った人は今日から、うん、練習なんです。これ条件反射なんで、嫌なことがあった時にいやそのうちいいことあるさ、ね、そう思う練習をする必要があるんです、はい、次、悪口を言われた、あれ悪口を言っていることを聞いた時に皆さんどう考えますか？悪口言われた、悪口なんか言われたことないから、悪口言われた、ね、どう思う？みんなそう思ってるんだろう、みんなそう思ってるに違いない、クラスのみんな、みんな私のことをそう 悪く思ってる、私のことバカだと思ってる、私のことダメだと思ってる、みんなそう思ってると思っていたら心の病気になっちゃう。そうじゃなくて、この子だけだきっと思ってるな、他の子はみんな私のことをいい子だと思ってる、この子がそう思ってる、ね、まあそう決める必要もないけど、みんながそう思ってるっていうふうに思うと心が病んじゃうんですよ、うん、最後ね、うまくいかなかった、失敗した、ね、その時みんなどう思う？うまくいかなかった時、すごい頑張ったけどうまくいかなかった、ね、ああなんて自分はダメなんだろう、あんた私はダメなんだろう、そう思いますか？そう思うと、そう思って自分が悪いと思う人は、そういう考え方の癖を持っている人は心の病気になりやすい。そうじゃなくて、今度は頑張ろう、今度は頑張るぞ、今日は失敗したけど今度は大丈夫だぞ、自分が悪いわけじゃない、たまたま今日はうまくいかなかったけど今度は頑張る、こういうふうにこの緑で書いた方ね、こういうふうに思う練習をしとくと心の病気にはなりにくいということが心理学では分かってます、はい、大人の方もそうです。これから皆さん考え方を変えてください。考え方の癖がありますからね、はい、ということでね、最後ですね、まとめですけども、神様はあなた君のことをこのように聖書に書いてあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、ね、これは皆さんもね、子供たちもよく知っていると思いますけれども、神様は自分の一人子を与えるぐらいに私たちのことを愛して大切だと思っている。神様のは私たち一人一人を誰よりも大切だ、みんな大切ってなんか難しい感じするけど、神様の目から見たら一人一人しか見えてないんです。実は僕らは周りの人を見てるけど、神様は上から見てるんで一人ずつしか見てないんです。で、一人ずつがとにかく大切なんです。だから周りの人が あなたなんていなくてもいい、あなたなんて大切じゃないって言ったとしても、神様は違う。神様は一人子をお与えになるほどにあなたは大切だよと、永遠の命を与えるよって言われた、はい、このことをしっかり信じておけば心の病気になることはないかもしれないね。最後に、何を守るより も自分の心を守れ、そこに命の源があるという、これが先ほど言った旧約聖書の箴言というところに書いてある。何を守るより自分の心を守りなさい。私たちは自分の心を守るということにすごく力を入れてない力を入れているのはお金を守ることだったり、仕事を守ることだったり、もちろんね、健康を守ることだったり、体の健康を守ることだったり、そういうことには一生懸命だ。心を守るかどうかっていうことにどれぐらい一生懸命ですかと。皆さん今日朝起きて心を守ること何かしましたか。でも人間の体の中で一番傷つきやすいところはどこだと思う、心、ここだ。心が一番傷つきやすい。一言で傷ついちゃう。バカって言われただけで傷ついちゃう、ね、人間の体は少々ぶつかっても、まあそれは刃物でやれば傷つくけどね、少々ぶつかっても傷はつかない。でも心は一言で傷ついちゃう。何を守るより自分の心を守れ、そこに命の泉があるって聖書に書いてある。そこがみんなの命の源。でも心を守ってくれるのは神様の言葉なんです、ね、どんなに丈夫なものを着ても心は守れません。どんなにおいしいものを食べても心は守れない。私たちの心を守ってくださるのは神様だけです、ね、ということで今日は子どものための心理学でした。ありがとうございました、ね、協力してくれてありがとうございました。ではお祈りします。天の父様、あなたは私たちを作ってくださった。そして私たちの心もあなたは作ってくださいました。でも私たちの心はとても弱くデリケートで不思議なところです。まだよく分かっていないこともたくさんあります。でもあなたは聖書の中に心の話をたくさん書いてくださって、私たちの心がどんなもので、どのように心が広がっていき、どのように心が傷つき、どのように心が治されていくか、聖書に書かれていることを感謝します。そしてあなたは私たちの心を守ってくださる方です。いろんな教えがあり、いろんな言葉があり、いろんなことが起こっている。私たちの心はその中で右に行ったり左に行ったりしていますけど、神様どうぞしっかりあなたを見て、私たちの心があなたと一つになって、あなたによって守られていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ではご起立ください。仰ぎ恋い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもちまして今日の礼拝を終わります。今日はね、1時から、ダニラカさんによるライブがありますのでね、皆さん楽しみに集まってください。